8月15日月曜日、ヤング日経。この番組は毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。前半はこれだけは知っておきたいニュース5本と10秒ビジネス用語、後半は食べた気になるもてなしグルメをお届けします。コロナ出向で変わる私、 JAL 客室乗務員、再び空へ。国際線の増便などの流れから、新型コロナウイルス化の影響で異業種に出向していた日本航空の客室乗務員たちが再び空の職場に戻ってきています。そのうちの一人、入社8年目の三好真央さんは、出向は異なる職種に挑戦するチャンスと考え、自ら手を挙げて出向の道に進みました。選んだのは日本ユニセフ協会で、任期は1年間。客室乗務員の業務と異なり、意見やアイデアを求められることが多く、戸惑いもありましたが、怖がらずに新しいことに挑戦する力がついたと、出向で得た学びに手応えを感じていました。7月に出向任期を終えました。コロナの第7波が広がる中、国際線で復帰フライトを迎えました。リンガーハット、電子マニュアルでバイト指導時間4割減。ちゃんぽん店などを運営するリンガーハットが、従業員の指導用にタブレット端末を導入しました。ほぼ全店にあたるおよそ700店が対象で、デジタル化した作業手引きをアルバイトが見て学びます。店長など正社員がアルバイトを教育する負担を軽減して働き方を改善し、離職の防止につなげたい考えです。脱炭素に木造の高層ビル、大林組や竹中工務店が建設。木造で高層ビルを建築する計画が広がってきました。大林組や竹中工務店には顧客企業からの問い合わせや注文が届き、住友林業などは製造拠点を整備します。建材加工機メーカーも大型の太陽機種を用意し始めました。脱炭素に貢献するビルとして注目を集めるほか、現場作業の負担軽減につながる利点もあります。各社の取り組みを追いました。水野開発チーム、機能的な白杖で利用者の光に。水野が視覚障害者向けの白杖を開発しました。スポーツ用品メーカーの水野にとっては一見畑違いの福祉用品ですが、ゴルフクラブの知見を生かし、軽さと丈夫さを両立させているのが特徴です。担当の異なる3人が取り組み、社内でも珍しい部門横断型のプロジェクトを完成させました。ドイツ BMW、FCV を2025年にも量産へ、トヨタと共同開発。ドイツの BMW は、環境車分野などで提携するトヨタ自動車と共同開発した燃料電池車 FCV の量産を2025年にも始めます。電気自動車では2030年に新車販売に占める比率を5割まで引き上げる計画を掲げていますが、1年から2年前倒しで達成する見通しです。欧州市場で環境規制の厳格化が進む中、 EV だけでなく FCV も選択肢に加え、車種の特徴に合わせた環境車戦略を推し進めます。10秒ビジネス用語のコーナー。日経電子版から拾ったヤングなあなたが知っておきたい言葉は DMA と DSA。 こちらチェックしておきましょう。欧州連合がアメリカの巨大 IT 企業に対する監視を強めています。今年3月にデジタル市場法 DMA、 4月にデジタルサービス法 DSA と新法案の制定で相次ぎ合意しました。大企業の市場支配力の乱用を防ぎ、新規参入を可能にする狙いです。IT 企業側は巨額の制裁金を課される可能性があり、EU や各国当局との綱引きが激しくなりそうです。以上が今日知っておきたい用語、DMA と DSA の説明でした。食べた気になる？おもてなしグルメ！このコーナーはミストラベルの小野桃香が 思わず取り寄せたくなる各地域のおすすめグルメを紹介、そして日経電子版のニュースからそのスポットの最近の話題もお伝えします。今回ご紹介するのは秋田県です。有楽町にあるアンテナショップを訪れ、そこで発見した気になるご当地グルメをご紹介します。まずは秋田のご当地パン、ババヘラ風コロネ。ながら日経金曜担当の和田彩さんこと渡辺彩香さんが秋田県でババヘラアイスを召し上がっているのをツイッターで見て、どんな味なんだろうと思い買ってみることにしました。そもそもババヘラアイスは秋田県で主に路上で販売されているシャーベット状のアイスで、ピンクのいちご味とイエローのバナナ味の2種類がコラボしたアイスです。このパンも中にいちごとバナナ味のホイップクリームがたっぷりと詰まっています。見た目も可愛いですし、とてもフルーティーで爽やかな味わいです。冷やして食べると一段と美味しくなり、疲れたな、甘いものが食べたいなという時にぴったりではないかなと思います。続いては秋田名物横手焼きそば。 B1 グランプリでも優勝経験のある、まさに焼きそばの王者です。私は即席のものを買って目玉焼きと福神漬けを添えていただきました。ソースの味は濃いけれど、ひき肉とキャベツと一緒に食べるとさっぱりとした後味でした。またもちもちとした麺に対しポリポリとした福神漬けが食感のアクセントになっていて、最後まで飽きない仕上がりになっています。途中で半熟の目玉焼きを割って麺に絡めて食べてみると、卵がソースをマイルドに包んでくれてまろやかな口当たりになります。本場秋田では目玉焼きの焼き方、ソースの入れ方にも人によってこだわりがあるそうで、本場の食べ方とても気になりました。そんな秋田県の最近のニュースは、規格外野菜や副産物活用、秋田の企業ペット用ふりかけです。農産加工品の企画販売会社タカラボプロデュースは、規格外の野菜や副産物を活用した犬と猫用のふりかけを発売しました。ペットの健康管理に関心の高い飼い主が増えており、乾燥させた野菜と組み合わせた商品を通販サイトなどで取り扱いを始めました。ペット用ふりかけということで、ペットフードに馴染みやすく、犬や猫も嬉しいのではないかなと思います。私も昔、愛犬がどうしてもペットフードを食べない時期があり、一生懸命かぼちゃや芋をちぎって乗せて食べてもらえるよう奮闘していたのを思い出しました。そして何より、規格外でお店に並ばない商品がこうして有効活用されるのは嬉しいですよね。お米の他にも幅広いご当地グルメを堪能できる秋田県を旅先の候補地にしてみてはいかがでしょうか。ヤング日経月曜日、本日は小野桃香がお届けしました。先週も課長風月さん、智子さん、亮太くん、ハッピーロードさん、猫王子チャンネルさん、ミクさん、太陽さん、横山祐希さん、都市117313、亀田ひろしさん、派遣仮面さん、福本純也さん、ゆたぽさん、リーマス200さん、ロバと鈴戸さん、小堀よぎさん、安保敦さん、JE8363、ヤドン女子さん、ヤッチーさん、ヨッシーさん、森淳さん、越後屋さん、ヨシキン R1 さん、ミシゲッティさん、アキさん、タシズンさん、ノブさん、アベレージさん、シンさん、コメントありがとうございました。突然、クレヨンしんちゃんの声真似で驚かせてしまって、本当にすみません。ただ、初めてコメントしてくださった方も多く、皆さん本当にお優しい言葉をかけてくださって、むしろ私が元気をもらいました。笑っていただけていたら嬉しいです。ハードルが上がってしまいましたが、いつかまた披露できるよう練習しておきます。オーダーがあれば、ぜひコメントしてください。お願いします。さて、私は先週、岡山県に帰省をしていました。晴れの国の夏はとても暑くて、涼しく楽しめる場所はないかなと探していたところ、あのチームラボの展覧会を見つけたので、実際に行ってきました。およそ150年前に建てられた旧醤油蔵、福岡醤油ギャラリーで開かれている、チームラボ、ティータイムインザソイソースストアハウスというものです。かつて、 漆黒の液体が貯蔵されていたであろう旧醤油蔵の地下空間が、まるで当時の記憶が蘇ったかのような黒い液体が四方に広がる茶室になっています。黒い液体の上で無数の赤いランプが浮かんでおり、茶室でお茶を飲みながらこの眺めを堪能しました。グラスにお茶を注いでもらうと、お茶は音色を響かせて光り始め、近くのランプの光と引き込み現象を起こします。引き込み現象とは、ホタルが集団で光を出す時など異なるリズムが互いに影響を受けて揃っていく現象です。お茶もランプも触らずそっとしていると、近くの光同士が影響を与え合い、バラバラだったリズムがだんだんと揃って秩序が生まれるのがとても不思議でした。お茶が全身に染み渡っていくのを感じながら、この展覧会は茶の世界の自分と宇宙、他のものが一つになっていく境地、そうした深いところまで表現されているのではないかなと感じました。また地元の古き良き建物がこうして生まれ変わり、若者にも愛されていることがとても嬉しかったです。来年3月まで開かれているということなので、お近くにお住まいの方、ぜひ足を運んでみてください。皆さんはお盆休み何をして過ごされていますでしょうか。ぜひコメントで教えてください。それではお別れのお時間です。今日も聞いてくださりありがとうございました。本日お伝えしたニュースは、各ニュースのチャプターのリンクから詳細をお読みいただけます。またこのチャプターのリンクからヤング日経のツイッターにアクセスできます。次世代を担う若手社会人に向けて日経ニュースを厳選してツイートしています。ぜひチェック、フォローよろしくお願いします。明日火曜日はサムさんが担当です。明日も楽しみにしていてくださいね。あなたと作るヤング日経、月曜日は小野桃香が担当しました。それでは元気にいってらっしゃい。